ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は子供たちに知性、性格、洞察力を備えさせなければならないと明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの若い世代に知性だけでなく強い性格と幅広い見識を備えさせることの重要性を強調しました。これは7月23日火曜日にパプア州プンチャクで開催された国家子どもの日の記念式典に出席し、あとジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。私は将来の子どもたちは自分たちの知性、洞察力、性格に対して備えをしておく必要があると思います。ジョコ・ウィドド大統領は、国の将来は今日の子どもたちが将来さまざまな課題や機会にどのように備えることができるかによっても大きな影響を受けると説明しました。大統領はまた、今回パプア州ジャヤプラで大規模に開催された国家子どもの日を記念するパプアの子どもたちの熱意を高く評価しました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、パプアの子どもたちと全てのインドネシアの子どもたちに学び続けるよう特別なメッセージを伝えました。それでは次のニュースです。国連は移民労働者に投稿アプリの使用を奨励することについてお伝えします。インドネシア外務省と国連は7月23日火曜日、ジャカルタで持続可能な開発のための移民ガバナンスをテーマにした国家シンポジアムを開催しました。このイベントは2年間にわたって実施された持続可能な開発のための移民ガバナンスプログラムの進捗の集大成として行われました。イベント後に会った際、インドネシア国連代表部のギータ・シャバルワル代表は、インドネシアには最も多くの移民の労働者がいると述べました。したがって国連はインドネシア外務省及び UN Women と協力して、移民労働者が自らの福祉を確保するために開口アプリを確実に利用できるように取り組んでいます。インドネシアは移民に関して優れた国です。私たちは企業から導入、出稼ぎ国から帰国する移民の生計の確保、帰国した家族の生計の確保まで 総合的に取り組んでいます。さらに私たちは移民女性と協力して生計を保障し、出身国と目的地の国の家宝モデルである司法へのアクセスを提供するために外務省と提携して開発された解雇アプリを確実に使用始められるように取り組んでいます。ギター・シャバルワル氏は、移民に関する世界的な合意は移民管理の改善に向けた各国の共通の取り組みを反映していると付け加えました。持続可能な開発のための移住ガバナンスプログラムはインドネシア外務省、国連国家開発計画または UNDP、 国際移住機関または IOM、 UN Women の共同プログラムです。このプログラムは移住マルチパートナー信託基金によって資金提供されています。このプログラムは労働者の移住を管理する中央及び地方政府の能力を強化することを目的としています。それでは次のニュースです。バイデン政権は世界希望の汚職証言に向けた新たな措置を発表したことについてお伝えします。バイデン政権は世界的な汚職削減に向けた新たな措置を発表しました。これは7月23日火曜日、アンタラ通信社が引用したように、これは記者会見で米国政府高官が語ったものです。バイデン大統領は特に低中所得国におけるメタン削減を支援するため、慈善団体から世界的なメタンセンターへの3億ドルまたは約4兆8600億ルピア以上を含む新たな資金提供を発表する予定です。同当局者によると、米国はまた気候汚染物質の監視を大幅に改善するために民間航空機を使用するユナイテッド航海と米国海洋大気局との協力を含む超汚染物質の検出を推進するための新たなパートナーシップを発表する予定だということです。それでは最後のニュースです。パレスチナ各派が統一政府中立に合意したことについてお伝えします。ハマスやファタハを含むパレスチナ小派は分裂を解除し、暫定強国一致政府を樹立することで合意しました。ロイター通信社が引用したように、これは中国外務省が語ったものです。北京宣言は7月21日から23日まで中国の首都北京で開催されたパレスチナ重要勢力間の和解対話の閉幕式で証明されました。エジプトと他のアラブ諸国によるハマスとファタハの和解に向けたこれまでの取り組みは14年にわたる権力分担紛争を終わらせることはできません。それでは最後のニュースです。イスラエル代表団はカタールのドーハを訪問したことについてお伝えします。イスラエル代表団はパレスチナのガザでの停戦について話し合うためカタールのドーハを訪れます。 AFP 通信社が報告したように、代表団は現地時間7月25日木曜日にドーハに向けて出発する予定です。両者はガザでの停戦と人質交換を求める新たな必要について話し合う予定です。代表団はカタール調停者のモハメッド・ビン・アブドゥラフマン・アルタニー首相と会談する予定です。ガザ北部への民間人の帰還の管理を含め、イスラエル側の3つの要求があります。カタールがエジプト、米国とともにガザ地区の停戦と捕虜交換の仲介に取り組んでいることは 知られています。敵対行為の停止提案は最初の停戦から始まる段階的なアプローチに焦点を当てています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国際司法裁判所の決定後の世界の反応を待つことについてお伝えします。国際司法裁判所は先週金曜日、東エルサレムを含むパレスチナにおけるイスラエルの占領及び入植活動によって生じた状況に関する勧告意見を発表しました。2022年12月30日にも国連総会はパレスチナ国民に対するイスラエルの継続的な侵害による影響について国際司法裁判所に意見を求める決議を採択しました。この場合、イスラエルの政策活動がその国だけでなく、すべての国と国連にとって占領の法的地位にどのような影響を与えるかが含まれます。国際司法裁判所は7月19日の勧告意見の中で、イスラエルがパレスチナを占領し続けることは違法であると結論付けました。イスラエルはパレスチナにおける不法占領を可能な限り早期に終わらせる義務があります。イスラエルはパレスチナへの新たな入植活動を直ちに中止しなければなりません。イスラエルはパレスチナへの新たな入植活動を直ちに中止しなければなりません。イスラエルにはパレスチナの人々や法人が破った損失を補償する義務もあります。国際司法裁判所は判決の中で、すべての国は占領を合法と認めない義務があると述べました。国際法違反である継続的な占領を支持するため、援助を提供することは正当化されません。国連をはじめとする国際機関も同様です。国際司法裁判所はまた、国連総会に対し勧告意見を直ちに実施し、パレスチナにおけるイスラエルの不法占領を終わらせるために必要で適切な手段とさらなる行動を検討するよう要請しました。国際司法裁判所の決定は、イスラエルが以前ガザ地区を激しく砲撃し、3万9000人近くのパレスチナ人を殺害していた時期に下されました。この国際司法裁判所の勧告的意見は、領土占領の侵害と戦争犯罪を規制する強力な国際規則が存在し、それが今も世界によって遵守されていることを示しています。国際司法裁判所の判決はパレスチナ闘争の歴史における重要な中間目標地点であるだけでなく、パレスチナの完全な独立の実現に負けた第一歩でもあります。すべての国がこの決定に従い、国連総会と国連安全保障理事会に対し、パレスチナ国家の存在を認め、パレスチナにおけるイスラエルの不法占領を終わらせるための適切な措置を決定を講じるよう要請すべきです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1911年4月24日マチュピッチュ市が発見されたことから始めます。マチュピッチュはインカ帝国の最も有名なシンボルです。1450年頃に建てられましたが、100年後スペイン人がインカ帝国を征服した時に放棄されました。この遺跡は世界から忘れ去らされましたが、地元の人々からは忘れられませんでした。この遺跡は1911年にイェール大学の考古学者ハイラム・ビンガム3世によって再発見されました。マチュピチュは磨かれた石の壁を持つ古代インカ様式で建てられました。主な建物はインティワタナ大王の神殿、三つの窓の間です。これらの場所はマチュピチュの聖地として知られています。この遺跡は1983年にユネスコの世界遺産に指定されています。マチュピチュは新世界七不思議の一つでもあります。それ以来マチュピチュは国内外観光客にとっても魅力的な観光名所となっています。次に1977年7月24日リビア・エジプト戦争の終結についてです。リビア・エジプト戦争は1977年7月21日から24日までの3日間リビア・エジプト国境で続いた短い戦争でした。リビアとエジプトの関係はアンワル・サダト大統領の和平政策に対するリビアの反対とリビア・エジプト統一交渉の失敗により、1973年10月のヨムキプル戦争終結以来悪化していました。1977年7月21日リビアはサルムシーへの攻撃を開始しました。サダット大統領とその将軍らはリビア攻撃の知らせを聞いた後、リビア国境に3師団を派遣しました。3つの師団はなんとかリビア軍を破り、装備のほとんどを破壊しました。その後エジプト空軍とエジプト陸軍の3師団がリビア国境を越え、国境のいくつかの町を占領しました。しかし他のアラブ小国はサダット大統領に対しリビアを征服しないよう要請しました。7月24日両国はアルジェリアのオアリ・ブーメディエン大統領とパレスチナ解放機構のヤセル・アラファト指導者が仲介した停戦に合意しました。最後に7月24日インドネシアのサッカーで宗教家ブヤハムカ氏が亡くなったことについてです。ブヤハムカまたはハジ・アブドゥル・マリック・カリム・アムルラ氏は1908年2月17日に西スマトラ州ミナンカバウで生まれたインドネシアの著名な聖職者サッカーです。彼は1981年7月24日にジャカルタで73歳で亡くなりました。ハムカ氏はインドネシアの宗教、文学、教育の分野への貢献で広く知られています。ハムカ氏は生涯を通して文学、歴史、解釈の形で多くの作品を生み出しました。彼の最も有名な文学製品は1938年のカーバー神殿の宝庫の下でというタイトルの小説です。この小説は人生の葛藤や試練の中で夢を追い求めるミナンカバオの著名な奮闘を 描いた後天的なインドネシア文学作品です。クリスナー、皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Ketika kembali ku jatuh cinta siapa dia sakitan air mata sia-sia dari begitu banyak manusia mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpaMalam hangat tapi ku terjaga Rindukan dirinya si pusat kecewa Lupa bahwa lupakannya Tak mudah tapi menyangkut Dia ku tak bisa Sepertinya samaTatapan khas matanya masih yang lama Kau ajak bicara Seketika kembali ku jatuh cinta Sialan dia Sakitan air mata sia-sia
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia. リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はソラバヤに第51回ココテックを解説。ジョコウィドド大統領がインドネシアのグリーン経済の大きな可能性を強調したことについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は7月22日月曜日、東ジャワ州スラバヤ市のウェスティンホテルのボールルームで開催された第51回国際ココテック会議展示会2024年を正式に開幕しました。ジョコ・ウィドド大統領は演説の中でインドネシアのグリーン経済特にココナッツ 産業の大きな可能性を強調しました。国家元首は、将来的にグリーン経済はインドネシアにとって大きな機会と可能性であると述べました。チョコレート、マングローブ、バニラ、コーヒー、胡椒、クローブなどに関連するものが含まれます。特に大きな可能性を秘めているのがココナッツで、ココナッツの面積は380万、年間生産量は280万トンと非常に大きいです。ジョコイルルレイトリはまた、既存のデータに基づくインドネシアのココナッツ輸出が15億5000万米ドルに達したことを強調しました。大統領によると、インドネシア最大のココナッツ生産地は、北ソラウェシ州とリアウ州の2州だということです。大統領によると、種子の品質、管理、収穫方法がココナッツの生産量を増やすための重要な要素であるとのことです。それとは別に、大統領はココナッツ製品の追加価値を高めて産業を支援し、工業を創出するための不良工法の重要性を強調しました。ジョグルル大統領はココナッツの追加価値を高めるには、研究が非常に重要であると付け加えました。彼はココナッツ廃棄物がバイオエネルギーになりつつあるため、これを開発し続けることが重要であると考えています。最後にジョコイルル大統領は、国際的なココナッツコミュニティに対し、持続可能なココナッツ産業の推進に団結するよう呼びかけました。同志は、国際ココナッツ会議展示会はインドネシアにとって非常に重要であり、インドネシアも国産ココナッツの大きな可能性を紹介することに関心があると述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Selama masih setia
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。クエランギ、またはクエサグランギとも呼ばれているものは、伝説的なブタウェの伝統的なケーキの一つです。クエランギは、デンプンとすりおろしたココナッツの混合物から作られ、小さなストーブ状の特別な型で焼き、すぐに火が通すように蓋をします。クエランギがディガランワギの略語であることを知っている人はあまりいません。ディガランとはケーキ生地を油を使わずに焚きストーブで調理することを意味します。クエランギはすりおろした乾燥ココナッツとパーモサーゴの混合物から作られています。注意点は、サンゴのコーナーは普通のサゴコーナーではなく、ヤシサゴを使用することでもちもちとした食感が楽しめます。作り方もとても簡単です。まず、サゴコーナー、粗くおろしたココナッツ、水、塩などの生地の材料をすべて混ぜ、生地がもろくなるまでよくかき混ぜます。よく混ぜたら、加熱したクエランギ型に混合物を入れます。そして、均一に火が通るまで弱火で約15分ぐらい蒸します。後でクエランギが自動的に完璧に調理されるため、ひっくり返せる必要はありません。甘さを加えるために、でんぷんでとろみをつけた黒砂糖を上に乗ります。クエランギの一部は通常ケーキ型と同じサイズで並べて販売されており、薄いですが底が波打っています。通常は1万ルピアで販売されています。このクエランギは温めて食べるのが一番美味しいです。クエランギの食感がまだサクサクしていて柔らかくて、黒糖がよく溶けている状態です。このクエランギは生地に若いココナッツをすりおろして入れているため、外側はザラザラしがちですが、冷めると少し硬くなり、砂糖もベトベトになります。苦いコーヒーや温かい白茶を飲むと、ただでさえ甘い味わいがさらに引き立ちます。一般的な伝統的なお菓子と同様に、クエランギも移動式カードを使用して販売されています。小さいながらもカート内の設備は コンロからケーキ型保管場所までかなり充実しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナツリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナツリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東ソラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリ石についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kai wa o kiita to kyou no topikku bagaimana ceritanya? 日本語でどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。バゲマナチェリタニャブ、バゲマナチェリタニャブ、日本語で話はどうですか、話はどうですか。バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, Masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会、Buton 社会。 Konon, Konon, 日本語でそういえば、そういえば。 Menjadi, Menjadi, 日本語でなる、なる。 Tempat, Tempat, 日本語で場所、場所。 Pertama kali, Pertama kali,日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メインジャッカン、メインジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中にバゲマナチェリタニャブ、日本語で話はどうですかという文がありました。この文にはバゲマナ、日本語でどうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語でどうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文ではバゲマナチェリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて Buton, Kyuden no toride no basho ga shinsei ni natta という出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使って、その他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。 Semalam ada pencurian di rumah saya。 日本語で、昨夜私の家で泥棒がありました。 Bagaimana kejadiannya？ 日本語で、その事件はどんな様子でしたか？ Konon candi ini dibangun dalam satu malam。 日本語で、この寺院は人屋にして建てられたと言われています。 Bagaimana kisahnya？ 日本語で、どんな話ですか？ Buton Kyuden、 要塞は16世紀に建てられたブトンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブトン島のバオバオ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はソラウェシ島南東部のブトンおよびバオバオ地域に住む部族、またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popowua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Rizna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は北ソラウェシ州のテレックバレーという曲をご紹介します。テレックバレーという曲は2024年半ばにTikTok インドネシアのソーシャルメディアでバイラルな音楽の一つになります。テレックバレーという曲を含む多くのビデオコンテンツが常に TikTok ユーザーの For Your Page または FYP に送られました。この曲は2021年から作曲され、ママンテンの YouTube チャンネルにアップロードされています。テレックバレーという曲の歌詞はマナド GO で、浮気した元パートナーと別れた後のある人の安堵の物語を歌っています。彼らは別れたにもかかわらず、彼らの元パートナーはまだ注目を集めようとしています。しかしあなたの心は幸せに感じるので、元パートナーはもはや選択肢ではありません。リスナー皆さん、ママンテンが歌うテレックバレーを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ternyata dang ngana yang main belakang dan muna tak bertahan.
Jalan.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。